イエーイ。
お
久しぶりじゃないか。
お久しぶりです。
イエーイ
イエーイ
元気ですよ。
元気ですね。元気です僕も
、ちょっと早速まず1枚メールを読むね。
ほう、
ペンネームニコル・ビンソン、
はい、
サオさん、エイチさん、
あら
こんにちは。
あらこんにちは。
早朝出勤時のイライラを聞いてください。自転車で通勤してるんですが、前方 2,3 メートルに、20代30代あたりの女性が自転車で同じ方向に進んでました、
はい、
自動車1台しか通れない細めの道、要するに、まあ、細い道だね、
うんうんうん、
であろうことがこの女性は後方を確認もせず右折したんです、
うん、
あらかじめ右に寄っといて右折するならまだしも、うんうん、ちょっと上手い表現が見つかりませんが、うん、一度左に振りかぶってで右にまっすぐ、まあ、直角にだね、
はあはあ、
だから後方から来る人はさ、ぶつかりそうになる、
うんうんうんうん、
自分は急ブレーキをし地面に足をつけて頑張って止まれましたが、その女性は謝ることもなくそのまま進んでいきました、
うん、
このような例がよくあり、別の話で右の歩道に歩いていたおばあちゃんがいて、自分は自転車で車1台ほどの幅の、ごめんなさい情報が多すぎて話が分かりづらい要するに、まあ、細い道をね、
はいはい、
そういう道で右の歩道を歩いているおばあちゃんと、まあ、同じ方向に走っていたところ、
うんうん、
またこのばあちゃんも後方確認せず車道を横あの、
うんうん、
まあ、自分の方向に左側に歩き始めてびっくりしたっていう、まあ、そういう話だね、
うんうんうん、
で後ろに目でもついてるんでしょうかと、いやいや目がついてないからしたんでしょう後ろ目がついてたらしませんよ ね、
う
ね、うん、最近のクレイジーババア事情はありますかふと疑問に思うんですが、このようなクレイジー事情はなぜババアが多いんだろうと考えてしまいました口が悪いぞニコル、
もうニコル悪く、また悪くしてますね、うん、読み方で
、なぜババアが多いんだろうと考えてしまいました口が悪いぞ、
口が悪いな、
そんなこといいんじゃないあのですね、
はい、
今日このスタジオに来る、
はい、
時タクシー
で、ああ、はいはい、
まあ、四ツ谷のとこで、
うんうん、
あの交差点で、まあ、降りた、
はい、
じゃあよくさ、こう降りる瞬間、
うんうん、
あちょうどいいところに今これ降りそうだ、次乗りたいぞって待ち構えてる人いるじゃん、
はいはい、
まあ、俺もあるそのパターン、
うんうんうん、
あこれ降りるなと、
うんうん、
でこれ次乗せてもらおうって、
うんうん、
あるけどさ、
うんうん、
電車でね、
はい、
よくほら、まあ、主になんとなくアジアの方が多いのかな、要するに日本人だったらさ、
うんうん、
降りる人が当然先に降りて、
うんうん、
から乗る人が乗るっていうさ、
はいはい、
これが一番合理的で効率がいい、
うんうん、
エチケットとかマナーっていうよりはもうそれが効率がいいから、うんうん、そうしないと、
うんうん、
っていうことはそうなってるじゃん、
はいはい、
でも割とアジアの方ではそれをなぜか習慣がなくて、
うん、
まあ、降りようと思ったら乗ってくるみたいな、
うんうんうん、
無駄な時間、
うん、
があるの、まあ、よくも体験したりも、
はいはい、
目撃したり聞いたりするじゃないか、
うん、
タクシーバージョンってある？
おう
俺が
おう、
まあまあまあ、まあね9割の確率で俺は中国の方だと思ってるね、
はいはい、
だからちょっとオリエンタルななんか綺麗な服を着た40代ぐらいの、でもなんか随分綺麗にしてる感じの女性2人となんかおっさん1人みたいな感じで、
はいはい、
なんか待ち構えてるのはまあいいですよ、もちろん、
うんうん、
だけど俺がなんていうの、降りると同時に入ってこうするみたいなこれはさ、タクシーではもうもうめちゃめちゃじゃない、もう合理的じゃないっていうか、もう
すごいな、
俺口づけしちゃおうかと思ったね
そのぐらいの接近度が
どういう状況なんだよ、もう意味が分かんないですよ、もうこのハゲ
例の
ジ
ジイネタもも
うそうですよ、豊田様がね、いや豊田様が、
はいはい、
豊田真由子様でしたっけ、
はいはい、
ちょっとこのハゲ
もうほんと怖くて触りぐらいしか見てないから、多分あんまり情報ないですけど ね、
あの、
うん、
いやだからあの人がさ、
うん、
あのキャラで選挙で通ったなら俺は許すよ、
うん、
許さないというか、それで、まあ、それで投票させたがいるならしょうがないというか、だから、まあ、今後ももしかしたら、
うん、
まあ、もう絶対あの人に投票しようという人がさ、一人でもいる時点でおかしいわけじゃない、
うんうん、
あの人間としての信頼関係はもうさ、うん、議員さんがどうのこうのじゃなくて、
うん、
あの表裏がさ
そうですね、
そこまで激しくあったらさ、
うん、
もう信頼でもないじゃない、
うんうんうんうん、
でもさ、きっともし この先だよ、はい、って言ったらゼロ票ではないんだよね、きっとね。
そうですね、きっとそうですよね、うんうん、
このハゲのキャッチフレーズ有名な豊田麻衣子様でございます。豊田抗がん無知麻衣子様でございますみたいな感じでさ。
なるほど ね, ねそこまで開き直って
せーの、このハゲだからもうさ無理だよね。でもなんかとにかく、うん、まああれがさ、だってしかもね、うん、東大出てハーバードも出てみたいなさ、うん、もうそしてね、あそこ安倍内閣のあそこまで上り詰めたらさ、もう一流の人生じゃない。
そうですね。
でも人間が三流以下っていう、うんうんうん、絶対三流以下じゃん、
うん、
逆らえないやつに威張るっていうのは本当クズだと思うんだよ、本当に。でまあでもさ、これはさ、豊田麻衣子様じゃなくたって、うん、結構身近にある話じゃん、
うん、
先輩とかさ、うんうんね、逆らえないことで上司とかね、
うん、
威張るみたいなさ、
うんうんうんうん、
そういう人は当然その、
うんうん、
そういうことをする人はさ、
うん、
やっぱりその職を失ったりするわけじゃないか。
そうですね、
うん、でもなんかね、その例えばさ、
はい、
まあ、豊田麻衣子がじゃあ離党しましたとかさ、辞職しましたとかさ、
うんうんうん、
まあ、分からん。でもね、その例えばさ、
うんうん、
まあ、いいわ、会社員でもいいわ、まあ、学校の教師でもいいわ、
うん、
が、まあ、重大な事件を起こしたとしましょう、
はいはい、
クビになる、
うん
うん、解雇される、
うんうん、
プラス、
うん、
罪と罰ですよ、うんうん、刑事罰が待ってるじゃない。
そうですね、
じゃあまず会社としてはこういう対応を取りました、でも警察はこう動きますってさ、次があるじゃない、
うんうんうん、
被害、なんていうか、まあまあそういうもんじゃない、
はいはい、
だから当然そういうさ、うん、裏でしてはいけないことをして、
うん、
解雇されたと、
はい、
それで罪は終わってないんだ俺言わせる、
うん、
世の中では、
うんうんうんうん、
それで世の中は終わらないの、
うんうん、
それはまださ、最低限の当たり前の話で、
うんうん、
罰はこれからなの、
うん、
だからそれに刑事罰が待っているっていう、
はいはい、
もうそれが被害者のための
うん、
ことじゃない、そんだけのことをしてき きたわけだ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもなんかさ、豊田麻衣子とかには今みんな厳しいけど、うん、俺らの身近でさ、
うん、
そういうことがあるときって、はい、なぜかかばうやつが出てくるんだよね。
あ、
なんでか、
はあはあはあ、なるほど、
はあ、不思議だよね、
うん、
それに厳しく解雇されただとかさ、
うん、
そのだけではまだ罰となってない、うん、俺はまだ罰となってないと思うんだけど、
うん
うん、もうそれで十分だろうみたいな感じの、
うん、
かばう人が出てくるんだけど、
うんうんうん、
事情を知ってても事情を知らなくても、
はいはいはい、
変な話ですよね。
なるほどね、
罪には罰が必要なんだ、
うん
うん、
確かに、
うん、被害者がいるんだこの世には、
うんうんうん
うん、じゃあメールを、
はい、
どんどん紹介します、
はい、
ペンネーム、
はい、
ジャグウォ
ー、ほう、
うん
うん、
何でしょうか、
何ですかね
疑問だけを、うん、もやもやだけを残すお名前何でしょうか澤さん、宮本さん、こんにちは。
こんにちは。
ヌック・イン・ザ・ブレインツアー福岡ドラムロゴス参戦しました、新譜の中からシールクス・ライク・ニューボン・ベイビーとパルスを演奏されていなかったのですが、セットリストに組み込まれてなかった意図はあったのでしょうか。僕は新譜の中でもトップクラスにシルクスライクニューボンベイビーが好きだったので残念でした、うん、ジャグジャグウォーはオルタナティブだねアルバムの中でシルクスライクニューボンベイビーが好きなんてもうオルタナティブですよ
そっか、
これは、実はあれ、
うんうん、
もうどっかで喋ったことあると思うんだけど、レコーディングしてる時から、うんうん、今回はアルバムピロズマツアー始まっ、うんうん、ピロズマツアーにっていうもので結構珍しいんだけど、
はい、
最初からもうツアーライブではやらない、あ、ライブではやらないじゃないな、
うん
うん、ツアーではやらないと決めてレコーディングした曲なのね、
うんうんうん、
でまあシルクスライクニューボンベイビーは割と、
うんうん、
なんだろう、俺の好きなこう、うーん、ちょっとフォーキーなカントリーよりのオルタナティブ、
うんうんうん、
テンション低いオルタナティブのもので、うんうん、まあすごく俺の趣味に走った感じのものだし、まあライブ映えする曲ではないのね、
うんうん、
まあレコーディングとしては気に入ってんだけど、
うんうんうん、
でパルスはまあライブ映えするっちゃするんだけど、
うんうん、
割と長いピローズにしては尺の長い 6分ぐらいのかな、 もっとかな分かんないけど、割と壮大な曲で、
うんうん、
なんかそういう曲って俺ワンマンの1時間半とか2時間のあの時間って2曲くらいが限度だと思ってて、
あ
で、あのピローズのその過去の、うん、あの名曲と呼ばれる代表曲と呼ばれるものにも、う
ん、はいはい、
あのそういうロックバラードみたいなのがあって、うん、まあ、そっちを優先したくなってきたのかな。
なんか、
うん、こう曲にもさ歴史があるから、
うん、
やっぱり10年間聴いてる曲をやっと聴けたとか、
うん、
っていう時の重みみたいなのあるじゃない。だから新譜ももちろん大事なんだけど、まあ、今後ライブでやるかもしれないよ別に、
うんうんうん、
ツアーではまあニューボーンベイビーとかパルスやるよりは、
うん、
みんなこれも聴きたかったでしょっていう往年の代表曲をやってっていうふ
う
にもう最初から考えて、だからあのねこの2曲は俺ね弾きながら歌えないようなこともやっちゃってるもん。あのライブでもうやらない、ライブでやらないとかツアーでやらないって思ってたから、
そう、
まあだんだんやっぱそうなってきてるかな、キャリアが長いと。
そうですよね、曲もあるし、
うん、長いから、長いじゃない、たくさんあるから、
うんうんうん、
ペンネームのこ、
はい、
今日はお二人にパトロールしてもらいたいことがあります。
ほう、
それは携帯電話のイヤホンでハンズフリー通話をする人です。
あ、なるほど。あ、
これ割とアジア系の外国人によく見受けられるね、これはね。
ほうほうほう、
うん、あれってもともと手が離せない作業中にも通話ができるよ、うん、できるよっていう機能なんでしょうが、
うんうん、
正直あれで話してる人にいつもギョッとするのは私だけでしょうか、
うん、
いやギョッとするこれね、歩きながらやってるね、
うん、
アジア系の外国人がね、あの、俺の近所にめちゃめちゃいるんだよね、うん、よ夜に夜中とかでもすげえギョッとする、うん、で、通常公共の場で携帯する機会ももちろんありますが、少し周りに配慮して声の音量を下げるとか、
うんうん、
隅に行くとかの考慮をしている方も多い中、
うんうん、
イヤホンで一人手放して愉快そうに喋ってる人を見るとなぜかドキドキしてしまいます、うん、
なるほど。
しかもそういう人ほど周りのことを考えずに一人愉快にかつ、人一倍大声で喋ってることが多いのでドキドキは止まりません。この人すごい柔らかく表現してるね柔らかく証言してるけど、澤、うん、さん宮本さんどうかパトロールジャッジお願いしますって俺たちに何が言わせますよ俺たちに悪役やらせてんじゃんかいやこれは結局でもね、これをさ取り締まる、
うん、
法律はもちろんない、今のところないし、うん、
はいはい、
あのいやこれからもないな、
うん、
まあ、あと倫理観としてもそんなに極端なことではないと思うのね、
うん、
あのよくさ、なんだろう、レストランとかでも、うんうん、あ携帯での会話遠慮してくださいっていうのとかあるじゃない、うんう
ん、はいはいはい、
でも正直、
うんうん、
あれは結局その人の倫理観にかかってて、
うんうん、
実際だよ、
うんうん、
あもしもし、あ、今ちょっとレストランにいて、あ、ちょっと後でかけ直していいですか、あすいません、でこの会話はさ、
うん
うん、絶対不快じゃないの、なんならこれがもっと長くても不快じゃないの、
うんうんうん、
だけど 3,4 人で、
うん、
いやちょっとマジムカつくんだけどみたいな大声の方が絶対的に圧倒的に不快感はあるんです
、うん、そうですね、
だから、うん、その携帯電話が悪いわけじゃないの絶対に、
うんうんうんうん、
だからまあでもなんかその規制をするときってどうしてもそういう、うん、なんか具体的なそのなんとかな、
うん、
ジャッジというか、
うんうん、
これはダメですよって明確な理由がないと、
うん、
あの注意しにくいじゃない、
そうっすね、
あのお客様ちょっとあの、
うん、
あの声のボリュームの方が30デシベル超えてましてなんていうふうにはならないわけじゃない
そうですね、
だからあの、まあ、このね一人で会話してても、
うん、
まあ、その、まあ、ちょっと音量は、まあ、ちょっと置いといても、うん、でもこれは二人で普通に、
うん、
あのただあのハンズフリーではなくて、
うんうん、
普通の会話で不快な人いるわけに世の中には、
うんうんうんうん、
だからこれをねあの、まあ、どうこうするのは無理ですよ、
うん、
ただただ嫌い、
うんうん、そうですね、
友達には一人もいない、
うん、
いない、これをするやつは絶対俺友達にはならない、
うん、
あのダッサいから、
そうですね、
うん、俺の感覚の普通の、
うん、
なんだろうな、こう、感覚的なものとしか言いようがないけど、
うん、
これをする人は友達いないな、
うん、そうですね、嫌ですねこれ、
嫌だね、
うん
うん、 もうただ嫌い。
そう、いや、
ダサいから、
うん
うん、あの便利と、
うん、
その方が便利とか楽って言ったって、
うんうん、
あの限度があるよ。
そうですね、
うんうん、本当に、
うんうん、
暑いからって裸で外を歩かないように、うん、あの限度がありますよ。
そうですね、
うん、ペンネームゆきひで、
はい、
福山雅治さんのラジオを聞いていたら、ラッドウィンプスの野田さんがツイッターで、歌詞は2番の方が本音を出しがちと書いた情報に、福山さんがあるある、うん、あるあるだと言っていました、
うん、
最初に書いた詞を2番に回して1番の歌詞を作り直すとも、あ、うん、そうなんだ、
うん、
それは別に本音だからっていうことじゃないかな、俺は。あったとしても、
うん、
さだまさしさんは歌詞は2番になると自由に書けるようになると言ってたそうです。あ、これは俺もそう思う。
これはそう思いますね。
そうだよね、うん、これさだまさしさんに言ってことは分かるね。歌詞は2番になると自由に書けるようになる、
うん、
さださん、宮本さんもあるあるあるなんでしょうか、
うんうん、
このさだまさしさんの歌詞の2番は自由に書けるっていうのは、
うんうんうん、
これは普通に論理的に解説ができる。
ほうほう、
あの要するにさ、うんうん、1番っていうのは、うん、まずこの曲がどういうキャラクターの人の、うんうん、あのどういうメッセージの歌なのかっていう状況説明とかをある程度しないと物語が成立しないじゃない。
そうですね、
あの自分も気持ちくないし、聴いてる方も何がなんだか分からない、
うんうん、
だから1番である程度僕と君のストーリーだとして、してね、うん、
はいはい、
それを取り囲む風景も一番で、うん、最低限を済ますじゃない、
うんうんうんうん、
ってことはそれが済んだってことは2番は急に心情的なことだけでもいけるっていう、
うん
う
ん、
これは普通にこう論理的に説明ができることっていうか、
うんうん、
だから2番の方が本音を出しがちっていうのは、うん、ちょっと
うん、何ですかね、
うん、ちょっと意味が違うかな。その状況説明が済んでるから楽だよとは思うけど、
うんうん、
2番の方が本音でっていう感じはあるあるとは俺は思わないかな。
そうですね、なんだろうな、うん、なんか1番で歌っちゃうと照れくさいとかそういうことなんですか、ね、
みたいな風に感じるじゃん、この文面で聞くと、
う
ん、
そうですね、う
ん、それはちょっと分かんないね、
うん、なんとなく分かんない、
うん、さだまさしさんの言ったことは一番分かる、
うん、
自由になる、
そうですね、
うん
うん、ぴったり、これはぴったり、
そりゃそうだよね、
うん、
だってそういうもんだもんね、
うんうん、
一番から自由にいける曲は、うん、最後まで自由にいく曲で、もう説明しないっていう、
そうですね、
うんうん、何だか分かんないけど面白いでしょって一発ギャグの連続みたいな曲は別だけど、うんうんうん、ストーリーがあるんだったら2番が自由なの当たり前だよね、
うん
うんうんうん、ペンネームミナバナイフ、
うん
うん、何でしょう、
何でしょう、
山中さんといえば、うん、まず山中さんって言われるのが新鮮だね。山中さんといえば、
うん、
過去にベックのアニメで、ヒーローズというインディーズながら20万枚売り上げている伝説のバンドのボーカル役で声優を務められてましたが、
うんうん、
どのような経緯でオファーが来て受けられることになったんでしょうか、またアフレコの時の印象深いエピソードなどがあれば聞かせてほしいです、
うんうん、
そう、あのテレビシリーズのベックの最終回で俺が、うんうん、そのベックの、
うんうん、
キャラのベーシストの平君との、
うんうん、
なんか自分のバンドにヒーローズに誘うみたいな設定だったのかな、あ、一瞬ヒーローズ手伝ってもらってたのかな、だけどベックに戻るって言われて嘘でしょみたいなことを、
うんうんうん、
ショック受けるような役、
うん、
この20万枚インディーズで売れてるこの俺を捨ててまでベックなんでみたいな、
うん、
まあ、そんなような短い役なんだけど、 あのねこれはまず、テレビアニメの映像の監督さんだがプロデュース、多分監督さんかな、
うん、
がピローズを好きで、
うん、
それであの誘われて、もうやってみっかってやったんだけど、
はいはいはい、
あのアフレコってさ、
はいはい、
皆さん想像するアフレコって、
うん、
そのなんかこうスタジオ入って、
はいはい、
目の前でその、
うんうん、
アニメが流れてる中、まあ、ヘッドホンして、は
いはい、
あの、
うんうん、
その絵に合わせて喋る、演技するっていう、うん、
はいはいはい、
これがアフレコっていう風に思うじゃない、うん、
はいはい、
まあ、俺も思ってるわけよ、
はいはいはい、
ところが なんか間に合ってなくて作業が。
ああなるほど。
絵がなくて、
ほう、
ただセリフを先に言うっていうもんなのね。でなおかつあの初めて行ったスタジオで、
はい、
知らない人だらけ、音楽業界ではない人たちに、
うん、
あの今日よろしくお願いしますって挨拶されて、うん、俺もお願いしますって、
うんうんうん、
で最初、
うんうん、
じゃあどうぞみたいな、あの今さこのポッドキャストもね、俺たちヘッドホンしてないで、はい
は
い、あのただ目の前にマイクがポンとあってさ、
はいはい、
喋ってるだけじゃない、
はいはい、
で普通に人もいるじゃない周りに、
うんうんうん、
でここで急にあ、ね、初対面の人と会って、
うん、
まだ1分ぐらいでこうセリフ渡されて、
はい、
じゃあいつでもどうぞみたいな、お願いしますみたいな。これ難しくない？
難しいな、それは難しいな。
でちょっと難しい、初、うん、あの初めての経験だし、
うん、
絵もないんだと思って、
うん、
なんか俺はねこう絵があって、うん、
はいはいはい、
ヘッドホンをして、うん、自分のそのマイクの拾った声も、うん、ヘッドホンから聞こえてくる、
うんうんうん、
そうすると仕事のスイッチ入るじゃない、
はいはいはい、
日常と違うじゃない、
うん、
自分の今の声がヘッドホンから加工された声で聞こえてきて、絵を見ながら、
うん、
その役に入るっていうスイッチのつもりだったのが、うん、ヘッドホンもなくてどうぞみたいな。
いやすげえなそれは。
ちょっと無理で、
うん、
あのすいません、あのせめてヘッドホンだけ用意してくださいって言って、
相
手もあった方がいいですかって言うから、
うん、
はいって言ってヘッドホンして、
うんうん、うん、
もうそのブースに入ってさ、
うん、
でそのガラスの向こうでさ、うん、いつでもどうぞみたいなスタッフの初対面の人たちが見てんだけど、もうそっちは見ないようにして、
うんうんうんうん、
自分なりにこうそれを見ながら、
うんうん、
なんだっけな、もうなんかなんだっけな、もうお平何話して何みたいな、そんなような感じで言って、それをまあ何種類か喋って、うんうん、みたいな感じだったけど、いやあれはしんどかったわ。
さアニメのアフレコやってるぞ感は欲しいですよね。
欲しい。なんか仕事、うん、なんかこう非日常だっていう感じを入れてくれないと、急に小芝居するのも、
そうですね、
今の俺はもうちょっとずうずしくなってるからできるかもしれないけど、やっぱそれも10年以上前だと思うから、もっと前かな忘れたけど、ちょっとね、まあ、辛かったね。
それはしんどいな。
そうなんだよ、もうさやっぱりピローゼ28年やってるじゃない、
うんうん、
だからそういう音楽を作る以外のこともなんかたまにちょっとはやったりするよね、なんかね、長いとさ、うん、では今日は、
はいはい、
まあ、こんな感じなんですけど、
はい、
新井ちゃん、あのウォッシュと新宿ロフトで、あのいつだっけ、
8月22日
に、はい、ウォッシュ、
うん、
いやもう相当なんだろう、もなんだろう、こんなにかっこいいオルタナティブ爆音ギターバンドが日本にいたんだなっていうか、いや推しの出会いは古いんだけど、昔はもう爆音のイメージが強すぎて曲がいいとかもわからないぐらい、
あ
のもう俺大きい音苦手なので、あのもう音が大きくて嫌だと思って、すげえ昔ヌードルスと対バンした時とか見てんだけど、辛くてすぐやめたのね。 でもそのギターボーカルのタイちゃんはまあちょくちょく顔いろんなとこ、例えば辻人生さんのバックバンドやったりしてて、うん、で俺辻さん好きだったから見に行って飲んだりとかさ、
うん、
こうあとレッピシの杉本恭一さんのバンドで、それはベースが有江君 でギターが大ちゃんだったりしてとかさ、こう縁はあってね。
なるほど、
うん、あとあれだ、大ちゃんってやっぱヒゲちゃんのプロデュース的なこともしてたし、
うん、
あのフラットボサークルのプロデュースもしてたし、
うん、
あれもクリープハイプの初期の頃絡んでたかなみたいな、すごいギタリストとしてもプロデューサーとしてもすごい才能あるし、顔もね男前なんだからすげえ。でそれがまあ、ちょくちょく会いつつそんなにディープに付き合ってなかったんだけど、
うん、
ここ数年すごくまたぐっと仲良くなって、うん、で新譜もらったらめちゃめちゃかっこよくて、もうなんかなんだろうな、そのやっぱりね、
はいはい、
俺たちのさ、
うんうん、
オルタナティブのやった時の良さって、
うん、
その、うん、これって面白くない、これってかっこよくないっていうことに、
うん、
そこばっかりに頼んないで、
うんうん、
ちゃんとキャッチーだったりポップだったりするところが大事だと俺たちは思ってるじゃん、
うんうんうんうん、
それなんですよ、ウォッシュを。
あーなるほど。
昔はもうちょっとハードだったの。だけどちゃんと爆音でうわーっていうなんかサウンドなのに、
うんうん、
あのちゃんとポップでキャッチーっていう、それってむ一番難しいことだけど、ね、作り続けるのは、
うん、
それをねやっスプラッシュってアルバムが、まあ、名盤なんだけど、
うんうん、
これを、まあ、今日大ちゃんにメールして書くていいかあったらいいですっていう、
うん、
あの、うんうん、断りをいただいたので、
はい、
8月のロフトの対バンを、
うんうん、
まあ、みんなも楽しみにしててねということで、それを聞いてわかるです。ウォッシュの水なしで一条を聞きながらお別れです。
うん
うん、山中沙織と
シュリスペール宮本でした。